こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。歌詞歌の本棚 Dear My Friend は、ハイシュテンダルが1999年に発表した楽曲 Dear My Friend の歌詞を絵本という視覚的な形式へ移し替えた作品である。歌詞は難波社広と横山健、絵は大救いホンゴーリアンが担当した。ホンゴーリアンは同曲を収録したアルバムマキンで、ローディのアートワークでも知られるため、本書は単なる楽曲関連商品ではなく、バンドの記憶と美術的なイメージが接続する企画でもある。立東ミュージックの歌詞歌の本棚シリーズは、既存の歌詞を人気イラストレーターの解釈によってビジュアル化するものだ。本書では歌詞と呼応させながら、名盤期から最新作スクリーミングニューボーンベイビーに至るハイ、ステンダードの歴史を描く。音楽を聴く経験、言葉を読む経験、絵を見る経験を重ね、友情喪失時間、そして継続という楽曲の受け取り方を広げる絵本である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に Dear My Friend の歌詞を固定的な物語にせず絵本へ翻訳する試み。本書の核は楽曲 Dear My Friend の歌詞をそのまま説明するのではなく、絵と言葉の関係を通じて受け手に再読を促す点にある。歌詞はメロディー、演奏、歌唱の勢いと一体で記憶されることが多い。しかし絵本化によって読者はページをめくる速度を自分で決め、言葉の一節と絵の細部を立ち止まって見比べられる。この形式は楽曲を知る読者には聞き慣れた言葉の別の輪郭を与え、初めて触れる読者には絵から歌詞へ入る入り口を作る。公式紹介では歌詞とリンクさせつつ、ハイステンダルのバンドヒストリーを描く作品とされている。一方で歌詞の意味を一つの筋書きへ閉じ込める本ではない。ホンゴーリアン自身も近しい人の死や共に過ごした時間と重ねる読者の感想に触れ、曲から受け取る思いは人それぞれだと語っている。視覚化は解釈を決定するためでなく、個々の記憶や感情が歌詞へ返るための余白を作る働きを持つ。次にメキンドロードから現在へつながるハイステンダルの時間軸。1999年のアルバムメキンドロードに収録された楽曲である。同作は国内外で100万枚を超えるヒットを記録し、ハイステンダルの存在を広く刻んだ作品として位置づけられる。本書が重要なのは、その時代を懐かしむためだけにマキンドロードの衣装を引用するのではなく、最新ミニアルバムスクリーミングニューボーン、ペイビの世界観とも連動させていることにある。したがってページ上で扱われるのは、過去の一時点に封じられたバンド像ではなく、変化や中断を含みながら続いてきた時間である。長年のファンにとっては、当時のジャケットや音楽に結びつく記憶を再訪する契機になる。反対に、現在の活動からバンドを知った読者にとっては、楽曲がどのような歴史の中から届いているのかを視覚的にたどる手がかりとなる。音楽史を年表的に解説する本ではないが、異なる時代の美術表現を併置することで、バンドの継続性と変化を感じさせる構成が本書の特色である。さらに、大助ホンゴリアンが担うバンドの造形記憶との連続性。絵を手掛けた大助ホンゴリアンは、グラフィックデザイナー、イラストレーターとして国内外のミュージシャンのアートワークを多数担当し、自身も BBQ チクンスのボーカルとして活動している。本書における彼の起用には単に絵本作家としての実績以上の意味がある。ホンゴーリアンはマキンダロードのアートワークを手掛けており、ハイステンダルの音楽が持つ速度感、親しみ、パンクの手触りを外部から借りた様式ではなく、バンドと共有してきた視覚言語から描ける立場にある。そのため本書の絵は、歌詞の情緒を装飾的に包むだけでなく、作品が生まれた音楽文化やアートワークの記憶と接続する媒体となる。またホンゴリアンは制作時に自分が描いたという我を抑え、原作や歌詞がある以上自分だけの作品ではないことを意識すると述べている。この姿勢は強い作者性を消すという意味ではない。歌詞、バンドの歴史、読者の記憶を尊重しつつ、自らの絵によってそれらを結び直す。本案者としての責任を示すものだと言える。そして友情と喪失を合わせ持つ歌を温かさの感覚で読み直す Dear My Friend は、題名が示す通り、友人や仲間への呼びかけとして受け取られてきた楽曲であり、本書もその感情の射程を絵本として扱う。とりわけ本作には明るい思い出だけでなく、失った人を思う感情や共にいた時間を現在へ持ち帰る感覚を重ねる読者がいる。ホンゴーリアンが紹介した感想にも、近しい人の死と曲を結びつけ、思い出を含めて共に生きていたと実感できたという受け止めがあった。これは本書が死や別れを詳細に物語化する作品であることを意味しない。わしろ、歌詞と絵の組み合わせが読者それぞれの経験を受け入れる余地を保っていることを示す。完成した絵本を見た難波明宏が、みんな温かくなったねと喜んだという発言も、この作品の方向性を端的に表す。パンクロックの楽曲を原点にしながら、強さや反抗だけへ還元せず、関係の記憶を柔らかく見つめる。 本書の感情的な価値は悲しみを解決することではなく、友情と喪失が同じ記憶の中にあり得ることを静かに可視化する点にある。最後に、音楽ファンと子どもの読書を隔てない絵本という需要の形式、本書はハイステンダルのファンに向けたバンド史的な読み物であると同時に、絵と言葉を共有するための絵本でもある。通常版は7インチレコードを想起させるサイズで刊行され、より大きな版型で絵の世界に浸る LP サイズ特装版も用意された。レコード文化との造本上の呼応は、本を手に取る行為そのものを音楽作品への接近として演出する。一方、絵本という形式は曲をリアルタイムで聴いた世代だけに読者を限定しない。英語詩の楽曲に親しんできた大人が視覚表現を介して子供とページをめくることも可能になる。読者レビューでも歌詞に日本語表記があること、子供への読み聞かせにも良いと感じたことが言及されている。ただし本書は歌詞の意味を教育的に解説する教材ではない。音楽への入り口を A 広げ、絵本への入り口をバンドの歌へ戻す総合的な設計に特徴がある。既存曲のファンブック、歌詞集、一般的なキャラクター、絵本のいずれにも収まりきらない点が、このシリーズの実践的な独自性である。結論として、本書はハイステンダルとディアマイフレンドに深い思い入れを持つ読者はもちろん、音楽がどのように絵本へ翻案されるのかに関心がある人、親子で音楽と言葉を共有したい人にも向く。ファンにとっての実用的な価値は楽曲、アートワーク、バンドの歩みを一冊の手触りある媒体として手元に置けることにある。繰り返し読む際には、曲を聴くときには通り過ぎやすい歌詞の一節や絵の連関に気づけるだろう。また、読者の人生経験によって友情、仲間別れ、再出発といった主題の受け取り方が変わるため、解釈を固定しない作品としても意義がある。一般的な歌詞集は言葉の提示を中心にし、一般的なアーティスト本は資料性や証言を中心にする。それに対して本書は、フォンゴリアンがマッキングロード以来培ってきた視覚的な連続性を生かし、歌詞とバンド詞を絵によって結び直す。さらに現在のハイステンダの世界観まで視野に入れることで、過去の名曲を解雇的に保存するだけでなく、今なお続く表現として読み直している点が際立つ。ご支援いただける場合は、秋広ナンバ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。